ただいまから旧約聖書ミカ書5章1節から6節、小さなベツレヘムと題して西村牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。ミカ書というのに入りましたけれども、名前は可愛らしいんですけれども、別に女の人が書いたわけじゃなくて、ミカというのは男の人なんですね。で、まあ今日読んだところを読むと、あ、クリスマスで見たことあるなと、聞いたことあるなと思われる方もあると思いますが、この五章の二節のベツレヘムエフラテヨという、ここはクリスマスに必ず読まれる有名な聖書の箇所です。それだけじゃなくて、例えばミカ書の四章の三節にはですね、彼らはその剣を好きに、その槍を釜に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。これは国連の本部にですね、刻まれてるんですね、この言葉が。面白いことにソ連が送ったんですけども、そういう意味でですね、こう他にもあるんですけど、ミカ書っていうのは、まあ、小さな本なん、7章ぐらいの小さな本なんですけども、結構存在感のある本なんです。エレミア書にもこのミカ書は予言されていますから、ミカ書が書かれてから100年、まあ、弱の間にですね、エレミアもこのミカ書を読んで、その予言についてですね、書いてあるわけですね。でもですね、まあ、読んでみますと大変よくわからないほど難しい本ですね。この五章もですね、大変難しいなと思うんですが、まあでも今日の箇所ですから一緒にこう読みながら、私たちのまあ生活の中に何かこう得るものがあるようにというふうに思って一緒に読んでいきたいと思うんです。で、まあどんな時に書かれたかというとですね、もう今から2800年も前ですから、随分昔になりますけども、何度も言うようにイスラエルの国は南ユダ王国と北イスラエル国に分かれていました。で、ちょうどその頃のお話で、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤ王というふうにちょっと一章に出てくるんですけども、これはユダ王国の王様の名前なんですね。南ユダ王国の方で活躍したのがこのミカで、同じぐらいの時代にはですね、イザヤとかですね、まあアモスも多分かかっていると思います。ヨナも少しはかかっているんじゃないかなと思うんですね。まあ、ヨナが少し前になったのかもしれませんけども、でも大体そのぐらいでしょう。そういう預言者がいっぱいいた時期なんです。で、その中で、まあミカは活躍するんですけども、この時っていうのは、国はですね、割とピンチだったんですね。どんなふうにピンチかと言いますと、上の方にですね、まあ上っていうか北の方に大きなアッシリア帝国という国がありまして、この国がですね、まあ何度か攻めてきたんですけども、ついにまず最初に北イスラエル国をやっつけてしまうわけです。ヒゼキヤ王の時代なんですけども、北イスラエル国のサマリアという町はですね、もうそれで人々はみんな捕まってですね、そのアッシリア帝国中に全部強制移住させられてしまうわけです。よくイスラエルの失われた十部族っていう言葉が出てくるんですけども、そのうちの何人かいくつかの部族は日本へ来たとかですね、まあ、そんなようなお話もいっぱいありますよね。私の父は青森県の出身ですけども、イエスの墓だったらすぐ近くにあったよってびっくりしましたけども、イエス様祭りというのがあるんですよね。青森の方にはですね、イエスのお墓があってですね、でなんかこうみんなでなんかイエス様のお祭りをしてるんですよね。なんかこんな盆踊りみたいなことしてですね、なんか昔イエス様がそこへ来たらしいって、みんなそこでお墓があるらしいんですけども、面白いですよね。なんていうとこだったかな、ヘロイとか言ったんですね。なんか推理小説あるんですよ、イエス・キリストの謎じゃなくて。私大学生の時それ読んでびっくりしたんですけども、で父に話したらですね、知ってる知ってるなんて言ってですね、まあでもまあおそらくガセネタだと思うんですけども、でもですね、そういうふうにこうユダヤ人たちも多分こうシルクロードがありましたから、 どんどんどんどんこう来て、日本にもですね、ユダヤ人たちも、まあ多分来たんだろうなとは思います。イエス様が来たというのはそれは嘘だと思いますけども、そうやってユダヤ人の人たちのやっぱ交流もきっとあっただろうとは思うんですね。で当時のユダヤ人がどういう民族であったかというのは、あんまはっきりしていませんからね、今みたいにこう白い肌だったかどうかというのも含めて分かりませんから、そういうこともあっただろうと思いますけれども、まあ、とにかくですね、まず、北イスラエル王国、イスラエルのうちのですね、最初の元あったイスラエルの国の、まあ、9割ぐらいのですね、民族がそこで消えてしまうんです。消滅してしまうんです。で、残ったのが南ユダ王国です。これは部族で言えばもう1部族ないし2部族ぐらいの小さな部族なんですけども、領土はまあ、もうまあ小さいですね。で、南ユダ王国の方は、これもですね、もう風前の灯火だったわけです。で、やっぱりアッシリア帝国はですね、まああそこもめんどくさいからやっつけちゃえということで、最初はですね、条約を結んでて、まあ、不可侵条約みたいなのがあったんです。ところはですね、ソ連が日本に攻め込んできたみたいな感じでですね、もう次か次の年ぐらいに、もうそんなの知らないよって言ってですね、すぐに大軍勢やってきまして、南からですね、じゃんじゃんこう、やっつけられていって、どんどんどんどん向こうからですね、こう、昔は見張り小屋からですね、みんなこうやって見てるとですね、向こうの方からのろしが上がっていくわけですね。やっつけられたってのろしですよ。そういうのがですね、向こうから立っていくのがエルサレムから見えたって記録があるんです。そうやって次から次へとですね、要所要所の町がこう、攻め滅ぼされていく。で、ついにはですね、エルサレムが包囲されてしまうぐらいのこともあったわけです。その時はまあ、ヒゼキヤ王の、活躍で、と、イザヤの活躍で、救われるんですけども、まあ、そんなことがあってですね、もう、イスラエルという国は、というかもうこのミカがいた南ユダ王国の国というのは、いかに僕たちの国というのは、ちっこくて、頼りにならなくてですね、風前の灯火かということを思い知らされるような出来事が続いたんです。私が学生の時にサマースクールでイスラエルに行って、いろんな勉強しに行った時にですね、使った教科書はですね、The Land Between という教科書で、つまりこう、間の国って意味ですよね。巨大なアッシリア帝国とかバビロニア帝国が上にあって、下にはエジプトがあって、その間の国っていう意味なんです。The Land Between。ね、もう本当にこう、ちびっこい国なんですよ。そしてだからもう行ったり来たりするだけでですね、キャタピラで潰されてしまうぐらいちっちゃい国ですから、通りがかりにやっつけられてしまう王様だっていたわけです。そんな弱い国であった。しかもですね、そういう国だけ、その国で、しかももっと弱くなっていく理由があったんです。もう国の内部がですね、非常にこう、弱かったっていうんでしょうか。例えば、4章のですね、4章じゃなくて、3章にしましょうか。3章の、9節。3章の9節見ますと、これを聞け、ヤコブの家の頭たち、イスラエルの家の首領たち、あなた方は公義を忌み嫌い、あらゆる正しいことを曲げている、血を流してシオンを建て、不正を行ってエルサレムを建てている。その頭たちは賄賂を取って裁き、その祭司たちは代金を取って教え、その預言者たちは金を取って占いをする。しかもなお彼らは主に寄りかかって、主は私たちの中におられるではないか、災いは私たちの目にかかってこないという。こんなふうにですね、賄賂を取って、お金を取ってはですね、裁判を負けたり、それから、ひどいのは、預言者たちが神様の言葉を伝える仕事をするのにもかかわらず、お金を取ってですね、みんなのいいことを言うわけです。いや、神様そんなこと言ってないから大丈夫だよ、みたいなことを言うわけですね。あなたたちね、いろんな、神様拝んでるけれども、神様全然怒ってないから、そんなことを言うわけですよ。で、僕も一緒に占いをしてあげようって言って占いをするわけですね。 で、ミカやイザヤやアモスやそういった他の預言者たちは、こんなことをしてたらこんなに貧しい人たちをいじめて、それからさまざまな勝手な自分たちで作った神々を礼拝して、こんな乱れたことをしてたら必ず神様はこの国を滅ぼすからって警告するんですけども、ほとんどの預言者たちは王様から脅かされたり、お金をもらって買収されてですね、あんなミカの言ってる方嘘嘘、イザヤの言ってることも嘘嘘、大丈夫だ、神様全然怒ってないって言ってたから僕聞いたもんって言ってですね、ちゃんと僕は夢の中で神様に会って、そんなねアシェラ像を拝んだってね、全然大丈夫だ、僕は何とも気にしてないよって言われたから大丈夫だよっていうようなことをですね、みんなに言って回るわけです。で、そういうふうにしていましたし、あと王様もですね、特にヨタム・アハズっていうのは、特にですね、ヒゼキはいい王様だったんですけども、ヨタム・アハズっていうのはとってもですね、聖書の神様が嫌いな王様だったんです。で、どんなことをしたかというと、第二列王記の16章なんか見ると分かるんですけども、自分の子供をですよ、王様の王子様ですよね、生まれたばかりの自分の子供を火の中に投げ込んで焼いて礼拝をするわけですよ。で、そんな狂ったことをする王様です。で、そんなことをするわけですから、もう国中は狂ってるわけです。ですから戦おうなんて言ったでですね、もうみんな戦う気なんてないと思うんですね。だからある意味もうこの国がこれからどういうふうになっていくのかというのは、もう絶望的といえば絶望的なんですね。で、そういう中で今日の五章の予言が始まるわけです。で、ここでですね、二つのことをミカが言うんですけど、これがまたとんでもない予言というんでしょうか、誰もこんなこと信じてくれないなと思うようなことをミカは言うわけです。その一つが5章の2節ですね。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。ベツレヘムっていうのはですね、イスラエルじゃなくてエルサレムから車で15分ぐらいだと思いますけども、ちっちゃい町です。本当に今でもですね、こう谷がいっぱいあるんですね。こう山がこう谷というか山がこういっぱいあって、坂道が多いんです。それでデパートもないですし、大きななんかこう駅があるわけでもなくて、まあ本当今行ってもなんか割とこう田舎ですね。で、昔はもっと田舎だったわけです。ベツレヘムはイエス様が生まれたんで有名になって、その後ですね、高端教会とか大きな教会があって観光客もいっぱい来るわけです。でも、それがなかったらですね、本当にちっちゃくて、羊飼いたちが、今でもまあ、そういう原っぱが残ってますけども、そういう原っぱばっかりのですね、本当に寂しいちっちゃい町です。そんなところからですね、王様が生まれるなんて、嘘だろうってみんな思いますね。しかもですね、その王様のやることがまた信じられないことをやるわけです。6節には、彼らは、まあこれは王様の家来みたいなもんですけども、彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地、これもアッシリアだと思っていただいたらいいと思いますが、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。まあ、こんなの聞いて誰も信じないと思いますね。多分ミカもこんな本当かなと思いながら多分予言したんじゃないかと思うんです。大体アッシリアという国はものすごいこう残酷だったわけです。前もちょっとご紹介したことありますけれども、彼らですね、自分たちのこの国に帰るとこんな風にして戦いに勝ったぞって言ってですね、レリーフって言ってこう壁用に粘土でですね、模様というか絵を描くんですね。ちょっと立体的なこう絵を描くんです。それを見ますとですね、エルサレムじゃなくてユダの、なんて町だっけ、ある町を滅ぼされた時なんかもですね、まあ人の首を切ったり手足を切ったりとかいう絵がいっぱい出てくるわけです。もうただ、なんかちょっとこう、掘り込んであるような絵なので、 なんかあんまり残酷そうには見えないんですけども、本当にやってることは非常に残虐なことがいっぱいそのレリーフの中に書いてあるわけです。他にも生きたまんまで人間をですね、壁に塗り込んでしまうようなことを平気でやってしまう、そういう恐ろしい民族ですね。それから戦車っていうのがあってですね、これがですね、もう巨大なこうなんか戦車で壁をぶち破るような、そういうものも持ってたわけですね。ですからアッシリアにこう飼いならすとかですね、アッシリアから私たちを救うなんてことはまず考えられないことですね。そんなのがですね、あんな千人もいたら、もうこの辺で言えばですね、どこだろうな、よくわかりませんけど、県北の方にですね、なんかちっちゃい村があるでしょう、八塚とかとかさ、なんか今あそこは市になっちゃったんだよな、まだ村で頑張ってるようなところあるじゃないですか。西海よりもちっちゃい学校が結構岡山にあるんですよね、そんなところからですね、大統領が大統領、首相が出るなんて言っても、まあありえない話じゃないですけどね。でもアメリカの国をやっつけるとかですね、そんなん誰も信じないですよね。そういうことをミカが言ったわけです。でこれだけじゃないんですね。ミカが言ったことは7節から読みますと、その時ヤコブの残りの者は多くの国々の民のただ中で、主から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手をあだに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。何を言いたいのかはっきりしないところなんですけども、ヤコブの残りの者というのはですね、平たく言ってしまえば、生き残った人たちのことを言うんです。ユダの国のですね、生き残った人たちのことをヤコブの残りの者ってよく言うんです。だから、まあこのミカ書ですね、後で前の方に出てくるんですけども、バビロンっていうか、この国は滅ぼされるだろうってちゃんと予言されてるんです。エルサレムは滅ぼされる。でも滅ぼされても、なんとか命からがら生き残る人たちもいる。その人たちのことをですね、ヤコブの残りの者って言うんです。で、この生き残った人たちが、実は鍵なんですね。でも頼りない話だと思うんです。生き残ったって言っても命からがら何とか生き残ったって感じで、しかもですね、この人たちはそんな強い人が残らなかったんで、大体強い人たちってのは全部戦いで負けて死んでしまったんです。それから偉い人たちはもうみんな捕まってですね、遠いところに連れて行かれてしまってるんです。だから、ヤコブの残りのものっていうのはすごく貧しくて、まあなんていうか、あまりこう生かしておいても毒にもなら、薬にもならないだろうみたいな感じの人たちをアッシリアは残しておいたんです。そういう人たちのことを言ってるんですね。だからもうこの人たちに何ができるんだろうって、まあ、例えばこの人たちがもしかすると反乱を起こすかもしれないと思ったら、いくらアッシリアでもですね、全部皆殺しにすると思うんです。でもそういうことをしなくても、この人たちはもう何にもできないだろうって、そうやって見捨てられて残った人たちです。で、そういう人たちが多くの国々のただ中で、主から降りる梅雨、青草に降り注ぐ夕立のようだ。これは神様の恵みを他の国の人たちに伝えるだろうと、もたらす人になるだろうということですよ。夕立のようにこう国々の国際社会に出ていく人になるだろうっていうんですね。しかもですね、8節ではライオンのようだって書いてありますね。若い獅子のようだ、ライオンのようだ。そのぐらい力を持つ人になるだろう。これも本当に何が言いたいんだか分かんないほど、 この時の人たちは想像がつかなかったと思いますね。ミカも一体神様からこんなふうにこう私は言われ各みんなに告げるように言われたけれども、一体誰のことだろうな、そんなことあんのかなって、多分なんかちょっとこうとは言うけど本当かなって感じみたいな感じですね、言ってたかもしれないんです。でもミカがですね、このミカ書を書くぐらいですから、やっぱり半信半疑じゃちょっとこれだけの予言はできないんです。この当時こんなことを言ったらですね、神様の嫌いな王様から殺されちゃうわけですね。だから命からがらなんです。だから命をかけて書かなきゃいけなかったわけですから、まあミカもですね、どうしてかな、こんなことあんのかなって一生懸命考えた末に、そうだ、これはきっと怒るに違いないって思うようになったんですよ。で、そこがとても大切だと思うんです。で、それは10節からそのことが出てくると思うんですね。それはこの国が生まれ変わればできる、彼はそう思ったんだと思うんです。10節から読みますと、その日主の見告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を足し、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って私に聞き従わなかった国々に復讐する。これはこの国が生まれ変わるということですよね。この国が今までここに書いてある通りに、呪術師、こう呪い屋さんとかですね、占い屋さんがいっぱいいたわけです。そういう人たちを断ち消してですね、それからそこら中にあったこう刻んだ像や石の柱がいっぱいあったわけですけれども、そういったものも、それからアシェラ像というのも当時の一番大きな、宗教の対象でしたから、それも全部壊し、そして今までそうやってそういうふうな宗教の言いなりになった軍隊も全部滅ぼし、そしてその宗教をやめようとしなかった町々も滅ぼし、そうやってこの国を生まれ変わらせるっていうんですよ。それはね、この後6章にずっと続いていくんです。で、6章の3節で、私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民を思い起こせ。私はあなたたちを奴隷であったエジプトから救い出して、そして海の真ん中に道を作ってそこを通らせて、そして荒野の中で私に逆らいながらも私はあなたのことを捨てないで、40年間毎日のように空からマナを降らせ、うずらを飛ばさせて、そして水を岩から出させ、その間一人も靴がすり減って歩けなくなる人はいなかっただろう。服がボロボロになってしまった人は40年間誰一人としていなかったはずだ。私はあなたを自分の瞳のように愛し続けて導いて、そしてこの今あなたが住んでいるこのエルサレム、イスラエルの地に私は導いてきたことを思い起こせ。それなのにどうしてあなたたちは今アシェラ像やさまざまな外国の神々を、こんなに私が愛しているにもかかわらず私を憎み、私の最も忌み嫌うそういう外国の神々を自分の神として拝むのか。生まれ変わるんだってことです。生まれ変わるとはどういうことか。6節、6章の6節。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。 全焼の生贄一切の子牛を持って見舞いに進みゆくべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の長子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。ここにですね、私の長子を捧げるべきだろうか、私に生まれた子を捧げるべきだろうか、こういうことが行われたわけです。捧げるっていうのは献辞式みたいにしてお祈りしてもらうって意味じゃないですよ。捧げるというのは生贄として捧げるわけですよ。それをあなたがすべきなのか、そうじゃないだろう。人よ、何が良いことなのか、主はあなたに何を求めておられるのか。この天地を作った神があなたに私に何を求めているのかを問い続けながら、それに応えて生きていく生き方こそがあなたの新しい生き方、生まれ変わることなんだ。私は何をもって主の前に進みゆくべきか。私の人生で最も大切なものを愛する方に差し出していくっていうのが私たちの生きがいだと思いますね。でも自分の生まれた一番大切な子供を悪魔的な宗教の中に売り渡していくような生き方をするのはやめろ。あなたの人生をもって、あなたのことを愛している、あなたの人生を本当に愛している私のためにその人生を使ってほしいというわけですね。その生き方を選ぶときに生まれ変わるわけです。もしこの国がそういうふうな道を選ぶんだったら、ベツレヘムから支配者が出るかもしれない。ヤコブの残りのもの、残り物っていうバカにされるような、そういう誰からも顧みられないようなゴミのように思われているような人の中から世界を変えるような人が生まれるかもしれない。ミカはそんなふうに考えながら、そういう希望を持ちながら2700年前にその生涯を閉じてたと思うんです。それから700年経ってこのミカの予言は実現するんです。マタイの福音書の2章ですね。マタイの福音書の2章、新約聖書の一番最初2ページです。今読んでたのが旧約聖書ですから、もっと後ろに行きますと新約聖書に変わりますが、その新約聖書の一番最初の部分がマタイの福音書です。マタイの福音書の2章1節から読みますと、イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れ惑った。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の祭司長たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだから。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。 そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて黄金乳香もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。東の国からやってきた博士たちが言ったのが、ユダヤ人の王として、ユダヤ人の支配者としてお生まれになった方はどこか。この言葉にですね、ヘロデ王が恐れ惑ったとあります。ヘロデ王はいつ自分の王座を奪われるかっていうことで、ものすごくこう人々を疑いの目で見て、そしてちょっと疑いがあるとですね、殺してた人ですね。でそんな人がですね、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこですかって言われて、ビクッとするはずですね。震えが止まらないわけです。でその時に祭司長たちは、預言者たち、祭司長たちや学者たちは即座にこう言うんですね。預言者がこういうふうに言っています。それはベツレヘムです。700年間、ミカの言葉はですね、ずっとこのイスラエルの人たちの希望にあったってことですよ。即座に、それはベツレヘムでしょう。ヘロデは非常に恐れて、この赤ちゃんをですね、ベツレヘムで生まれた赤ちゃんをこの後ですね、2歳以下の赤ちゃんをみんな虐殺するわけですね。でもそんなことはですね、ヘロデにとっては何ともないことなんです。この後しばらくして彼はですね、自分の奥さんとそれから自分の子供たち2人を殺してしまうんです。王さん、私の王位を狙ったっていう疑いをかけてですね。で最後間もなく狂ったように死んでいくわけなんですけれども、しかしミカの予言はここで実現したんです。ミカはですね、こんな700年後にこんなことが起こるなんて分かんなかったと思います。きっとこのことを知ったら驚くだろうと思いますけれども、しかし、あのミカの予言は、このベツレヘムで、イエス・キリストの誕生をもって実現したんです。そして、この後、イエス様の誕生によって多くの人たちが、イエス様に出会い、そして、その人生を変えられていくわけですね。だからザーカイなんていう人は、今まで人からお金を、騙すようにしてですね、お金を儲けたような人ですけれども、イエス様が来てイエス様に会うことによって、彼はもうその儲けたお金を全部差し出して新しい人生を歩むように決心するわけです。そうやってイエス様に出会っていく人たちは、みんな次から次へと新しい人生を歩むように変えられていくわけです。ガリラヤの漁師だったペテロ、アンデ、フィリポ、そういった人たちが、自分の小さな漁師町で生きていた彼らが網を捨ててイエス様に従っていくわけです。そしてその彼らがやがて、あの地中海を渡り歩き、地中海沿岸を渡り歩き、そしてある弟子たちはアジアの方にまで、インドやアジアの方にまで旅をして、このイエス・キリストが私たちの罪のために十字架にかかり、私たちの罪を許し、私たちに新しい永遠の命を与える本当の神様なんだということを伝えるために活躍していくわけですね。ヤコブの残りの者は多くの国のただ中で 主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだって言われるように、ミカの約束は、ミカが読んだ約束は、700年後に次から次へと歴史を変えていくわけです。あの時、イエス様をこうの国、イエス様がいた時の時代はローマ帝国でした。それはアッシリア帝国よりもはるかに強力な国でしたけれども、そしてその国は何度もキリスト教を、教徒たちを虐殺し、そしてその信仰者たちを、信仰を抹殺しようとしました。トラヤヌス帝をはじめネロ、さまざまな、その人々の王様、皇帝によってですね、キリスト教は風前の灯火になったかに思われるわけです。ライオンに食べられたり、体中に油を塗って火をつけられて殺されたり、もうおびただしい人たちが死んでいきました。それでもなお、一夜のうちに、313年に、ローマ帝国はキリスト教国に変わるんです。アッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で刈り流す。ミカの予言は、月から次へとどんどんどんどん、動いていきました。このベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中で最も小さいものだが、この言葉をマタイの福音書では、訳すときにですね、このヘブル語を訳すときに、ギリシャ語に訳すときに、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で、決して一番小さくはない。決して一番小さくはない。ミカが予言した通りですね、もうユダの国は、もういつ滅ぼされても仕方がない国、そしてそこで言われるヤコブの残りの者というのは、本当に残り者のようなおまけみたいな人たちでした。そういう人たちが本当に生まれ変わっていくならば小さくないって言うんです。それ私たちも同じだと思うんです。自分の人生は大きな人生か小さな人生か、まあ私の人生は大きい人生だなって思ってられる人は幸せだと思うんですけども、でも何か大きな問題や様々なことが起こったときに、自分の無力さを知らされるとき、自分って何にもできないんだな、病気の前で、自分ってこんなに弱い体だったんだ、大きな問題が襲いかかってきたときに、本当に無力さを感じるとき、小さいな、私一人がやったぐらいで何にも変わらないんじゃないかっていう、そういう自分の小ささを感じるときだってあると思います。それは職場であっても、学校であっても、家庭であっても、自分ってこんな小さい、自分の年齢、自分の立場から見れば、もう私なんかの言うことは聞いてくれないだろう、私の言うようなことをもう耳を傾けてもらえないだろう、そういう小ささを感じる人もいるかもしれません。もう私みたいなものが頑張ったからといってこの国は変わることもないだろう、もう私みたいな小さな人間はそんな大したことはもうできないだろう、ユダの地ベツレヘム、あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。それはあなたはヤコブの残りの者、残り者みたいな人間かもしれないけれども、生まれ変わるならば、主はあなたに何を求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、ひりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。私に何を求めているんだろう、主は私に何を求めているんだろう、というふうにこう、その問いかけに答えていく人として生きるならば、私は何をもって主の前に進んでいけばいいのだろうか、 そういう問いかけに向かって生きていくならば、小さくはない。こんなちっちゃい仕事してて何がいいんだろう。小さくはないんです。その小さな仕事を通してあなたは、国々の民ただ中で、青草に降り注ぐ夕立のような人として用いられていくんです。あのアッシリアの地を剣で飼いならすような人になるんです。そういう約束です。私は小さいって諦めてはいけないってことです。ああ、もう私はこういう年齢だから、もうこういう病気でこれだけのことしかできないから、私の立場はこういう立場で、これ以上の立場はもう与えられそうもないから、私の財お金はこれしかないから、これだけのことしかできそうもないから、私の能力はこれだけだって言われているから、そんなふうに自分の人生をちっちゃく見ちゃいけないってことです。それはそれで終わってしまう人たちがほとんどですよ。確かに言われる通り、それでそのままかもしれません。でも神と共に歩む人生は違うんです。ミラクルが起こるんです。奇跡が起こる。ペテロたちが2000年間世界中に名前を覚え続けられるような人になるなんて、ペテロが考えたこともなかったと思います。パウロがイエス様に出会わなかったら、こんなふうに覚えられる人にはならなかったでしょう。小さい人生だ。小さい人生で終わらせ、自分を決めてはいけない。パウロは第一コリントの1章の28節で、この世の取るに足りないものや見下されているものを神は選びました。神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。これは神の御前で誰も誇らせないためです。あなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。私たちが本当にイエス様と一緒に歩む、私の罪を本当に十字架にかかって、私のことを本当に愛して、私たちに新しい命を与えてくださる方と共に歩むということは、その方が私に何を期待しているんだろう、何を求めているのかということを考えながら、祈りながら決断していく、そういう人は小さくは終わらないということです。小さい人生ではないということです。そして私たちが本当に神様の前に、イエス様と一緒に歩むように、そういうふうに子供たちも大人もみんな、招かれていると思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、あなたは決して一番小さいものではないと私たちに言われる、あなたの本当に大きな力を思います。どうぞそのあなたが私に、求めておられることを私たち自身が本当に答えていくことができますように、どうかそれを、教えてくださり、私たちも一生懸命祈りながら悩みながら考えますけれども、そういう中であなたが道を教えてくださり、そして、その道を本当に歩んでいくことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。